たかいアドリブプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き料理家でレストランミレインのオーナーシェフミレイさんです。ミレイさんは世田谷区二子玉川で料理教室ミレインを主催。地元世田谷の野菜を使った季節の家庭料理や薬膳料理のレッスンを開催。子ども向けのレッスンにも力を入れてらっしゃいます。今日もミレイさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは料理家でレストランミレインのオーナーシェフミレイさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあミレイさん、それこそ今年さらに世田谷とのゆかりが深まった年になったようですね。いかがです？
あ、そうですね、世田谷育ちビジネスプランコンテストっていうのがありまして、世田谷の産物を使って加工品を作るコンテストがあったんですけど、それでミレインの薬膳茶が優秀賞をいただきました。
優秀賞おめでとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
どんな薬膳茶、はい、どんなものなんですか？
はい、薬膳茶もともと私作ってたんですけど、カフェインを入れないっていうことが、ちょっと鉄観音とか入れる時もあるんですけど、基本的にはノンカフェインで、はい、それで世田谷さん、例えば柚子ですとかリンゴの皮ですとか、あとトウモロコシのひげですとか、未利用の部位を利用してお茶を作ります。
そういうすることでどんな味わいというか、はい、風味が広がるんですか？
はい、効能ごとに分けて作ってるんですけど、例えばすごく体に質が溜まってしまっている人は質を取り除く、トウモロコシのお茶はすごく香ばしいです。はい、まあ、リンゴが入ってるのはちょっと甘みがあるとか、あとカレンデュアっていうお花を入れるお肌にすごくいい、お茶もあるので、はい、
ね、そういう本当お野菜一つとっても効能だったりとか、はい、ね、こう体が喜ぶような要素があったりするんですね。
そうですね、全てあります。
いや、そういったチャレンジも踏まえ、ね、お料理教室ミレインもされてたり、レストランとしても運営もされてたりするんですよね。どんなコンセプトか改めて伺ってもいいですか？
そうですね、作る喜びを皆さんにお伝えしたいなと思っています。料理って毎日しなくちゃいけないですけど、義務ではなく作るのにこう工夫したりとか、音楽を聴いたり絵を描いたり本を読んだりするのと同じ楽しいことなので、本当にこれは作るのは楽しいんだよっていう部分を抜き出してお伝えしていくと、皆さんの毎日楽しいかなと思ってお伝えしています。
もうまさにです、義務感になってきてね、レシピも本当偏ってしまってたりはするんですが、はい、ちょっとしたヒントで、はい、お料理も変わったりするんですよね。
そうですね、はい、本当に気がつかない部分のすごくベーシックなところで変えていただくと味が変わったりですとか、 あと楽になったりっていうのもあると思います。やんなくていいこともきっとあるので。
そうですよね。そういったヒントをこう、ね、学びたいっていうところでもあるんですけれども、それこそお料理を選ぶ上で世田谷のお野菜にもこだわってらっしゃるんですもんね。
はい、薬膳では真と富士っていう考え方があって、自分 の、 生活しているところの周りにあるものを体に取り入れていくと生活が良いという考え方があります。それはひいては地産地消っていう言葉につながったりもするんですけど、なので今ミレンは世田谷区にありますので、世田谷野菜をなるべく使うようにして、そうすると旬のものが必ず使えますし、種類はたくさんなくてもいいんですけど、旬のものを体に取り入れると、その時に必要な自分の体に必要なものが入ってくるっていう考え方ですね。
はい、冒頭世田谷育ちのお話もありましたが、どうです、地のものを使うことでお野菜どんな違いあるんですか？
そうですね、それこそ今提携しているうちから歩いて10分弱ぐらいのところに28年提携している原農薬の農家があるんですけど、そこから届くお野菜ってもう、畑で洗った水滴がまだついてるような状態できます。はい、なので例えばお大根とか切ったそばから水がジャーって出るぐらい水分がものすごくみずみずしい。なので調味料が少なくても美味しく作れます。
はい、そういうさじ加減も変わってくるんですね。
そうですね、茹でるのも新鮮なのとちょっと時間が経ったものは茹でる時間も変えたりしますので、新鮮だと本当に短時間で料理が済みますね。
もうホームページのね、人参も色鮮やかで美味しそうですね。
そうですね、形がまあちょっとあれなんですけど、人参も味がすごく濃いですね。はい、
ね、甘みうまみというか、
はい、
ね、優しさも伝わるような世田谷野菜にこだわっていらっしゃいますが、そして子ども向けのレッスンにも思いを入れてらっしゃるんですよね。
はい、開設当初から子どもレッスン、子ども料理教室してるんですけど、うん、はい、子どもたちに料理を伝えるのは本当に楽しいレッスンです。はい、
どんな雰囲気でやってらっしゃるんですか？
子供は本当に何でもやりたがるので、でもお家ではやっぱりお母さんもお忙しいので、ちょっとやらないでって、また後でねってなったりするんですけど、でもやってみると最初はまあそれぐちゃぐちゃですけど、洗い方とか教えるとその通りやるので、だんだん1回目よりも3回来るとすごい料理がうまくなったりとか、洗い物も上手になったりとか、やっぱりやらせないと上手にならないので、でもお家はお忙しいので、やり方を教わってしっかりやっていくと、だんだん積み上がってくると、何年も通ってる子って本当にすごく料理がうまくなっていて、へえ、こんなにって思う子がたくさんいます。学校の宿題出したりとか、自由研究で出したりとか、はい、あと成長した子は本当にもう社会人になってる子もたくさんいるんですけど、一人暮らしをしてる子がたまに会ったりすると、ご飯鍋で炊いてるんだよとか、
すごい、
はい、あと帰省した時にたまにうちに遊びに来てくれたりすると、作り置きしてるから疲れて帰ってきても楽なんだって、やってくれてるんだと思って、とてもそれは嬉しい出来事です。
もう28年という、ね、歴史の中でお子さんたちのこう料理教室で心を育まれていらっしゃるんですね。
そうだといいですけど。
素敵。お子さんたちもどうです、お料理、お母さんのお料理とか喜んでらっしゃるんじゃないですか？
はあ、どうでしょうね。まあそうですね、喜んでるといいなって思いますけど、はい、
手伝ってくれてたりもしますと。
そうですね、料理が好きというよりはお菓子作ったりはしてますけど、まあでも気が向いた時は一緒に作ったりもします。はい、誰が餃子一番早く包むかっていう競争したりしてますね。
すごい、その具も美味しいんだろうな。
世田谷野菜ですか。
そっか、ね、またね、後半でもぜひね、ミレイさんの夢だったりもお聞かせいただけたらと思っております。さあミレイさん、選んでくださった曲教えてください。
はい、レイチェル・プラテンのベタープレイスです。
選んだ理由は、
この人の曲って本当に勇気をもらってる人はたくさんいると思うんですけど、ミレイもベタープレイスになれるといいなと思って。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は料理家でレストランミレイのオーナーシェフミレイさんをお迎えしています。さあもうミレイさんのお料理への愛も感じたりはするんですが、薬膳の観点から伺いたいんですが、これ年末年始って忙しくなるじゃない、取り入れたいものだったりおすすめありますか？
そうですね、今年末年始とても乾燥してますよね。今も手がカサカサになっちゃうぐらい、で、細田さんみたいにお声のお仕事されてる方にも特にいいと思うんですけど、うん、柿がいいと思う、フルーツの柿がすごくいいと思います。潤いをもたらすので、はい、そのままもちろん食べてもいいですし、 お料理にあのお野菜サラダに入れても美味しいですし、うんうん、あとチーズ乗っけて食べたりしても美味しいので、あのカマンベールチーズの上に乗っけて食べるだけでも、あとちょっと蜂蜜かけて食べるだけでも美味しいので、あの柿が、体を潤すのでとてもいいと思います。肺を潤してくれるので。
柿肺も潤すんですね、
はいはい、肺が潤すと体全体が潤っていくので、はい、
でも今こう聞いただけでも本当アレンジが様々広がりますね。
あ、そうですね、うん、フルーツはおやあの料理に使うのもとてもいい使い方だなって思います。
うん、
はい、
その甘みとかもアクセントになりそうですもんね。
そうですね、お砂糖を控えたりとかする効果もあるので、うん、お砂糖をあまり取らない風にするにもフルーツはとてもいいと思います。旬のフルーツは特に甘みが強いので、はい、熟れてしまってもそれをドレッシング使ったりできると思います。
じゃあ干し柿とかいろんな栄養素ありそうですもんね。
干し柿でも変わらないので薬膳の効能はいいと思います。
そうだ、
はい、
早速取り入れさせていただきます、はい、そして、ミレイさんは米粉にもこう着眼点を置いてらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、米粉を使ってもう15年ぐらいになるんですけど、うん、あの新潟県 の, あのコシヒカリの米粉 100% 米粉を使っております。はい、で米粉を使ってあの料理するとあのもちろん美味しいっていうのが一番の理由なんですけど、あと食べた後私は体が軽いなって思います。重くないというか、はい、食べた後にが楽だなって思います。
はい、確かになんかこうグルテンフリーだったりね、いろんな健康へのこう、ね、はい、着眼点もあるように米粉も今ね話題になってますもんね。
そうですね、はい、
でも米粉を使ったメニューもミレイさんも取り組んでらっしゃったりはするんですか。
はい、そうですね、レッスンでは必ずお菓子も作ってるんですけど、うん、お菓子も全部米粉で作っています。もちろんお料理も米粉で作っています。米粉のパンとか、はい、
やっぱりパン違います。
そうですね、一番向いてるのはケークサレって言って中にお野菜とかをたくさん入れたこう長細いケーキなんですけど、あお野菜とかお肉とか入れ お魚でもいいんですけど、はい、それは米粉で作るのはとてもいいと思います。ご飯を食べてるみたいな感じでパンが食べれるので、はい、もちもちしてますし、お弁当にもすごくいいです。
お弁当にも、
はい、サンドイッチよりも簡単ですよね。入れて焼いて持っていけるので、うんうん、はい、山登りの時とかはとてもいいです。
パワーになるんですか。
そうですね、あの登山に行くときは結構それをあの子どもたちも持たせたりとかしますね。
そう、はい、そういう意味合いもあるんですね、はい、そして今日ねミレイさんがお持ちくださったこちらは
あ、それは小麦粉のシフォンケーキですね。伊豆の天城農園っていうところから取り寄せてるんですけど、そこの平飼いの卵、平飼いの鶏から生まれた卵の卵、を使って、シフォンケーキを作っています。でその鶏ってあのお米と米ぬかをのご飯っていう飼料にしているので、こう割ると黄身が白いんですよ。
白いの？
はい、でなんか白い卵ってなんかあれじゃないですか、黄身の方がいいかなって感じがするんですけど、全然そんなことなくって、卵自体の味がすごくすっきりしていて美味しいので、ケーキも食べた後あのすごくすっきりしています。で全体的に真っ白なのでふわふわで可愛いケーキになってます。
黄身も弾力とかありそうですよね。
そうですね、だからあの少ない量で膨らみます。なんとこんなにすごくふかふわふわになっちゃうんです。
そうなんです、はい、カップケーキのような形あれわー、これってあれシフォンケーキ、
シフォンケーキです、はい、米粉シフォンケーキです。
お持ちいただいて刻印でね、こうねアルファベットで MIREIN とミレインさんの刻印を入れていただいてるんですが、外側から触ってもふわふわなんですねわー美味しそう。こちらはプレーンのシフォンケーキ、
はいはい、それと抹茶のマーブルとココアのマーブルがございます、う
んうん、ね、これ開封しただけでもふわっと甘い香りが漂ってきますあ、美味しそう、いただきます。
どうぞ。
うん、うん、
美味しいですか。良かったです。
滑らかなしっとりとした味わいで、こう柔らかい甘みが広がるんですね、うん、美味しい、ふわふわ
ありがとうございます。
こう後からこの余韻というか、
はい、
うん、包まれる感じももうたまらないですね
そうですか、ありがとうございます。
シフォンケーキ種類もあるんでしたっけ。
はい、あの、抹茶もありますし、ココアもありますし、マーブルもできますし、まあのオーダーであのいかようにもカスタマイズできます。あ、うん、紫芋もあります。
すごい、
はい、
じゃあいろんなあの、ね、味わいもオーダーをしながら、はい、あの食べさせていただけることができるんです。これ販売もしてるんですよね。
はい、あの販売もしております。ホームページやインスタグラムの DM からご注文受けたまっております。
もうミレインさんのお菓子というかスイーツも美味しいんだろうなっていうのがこう味わいで幸せな気持ちに包まれております
ありがとうございます。
さあ改めてミレインさんが思うお料理とはっていかがですか。
料理とはですか、うん、毎日しなくちゃいけないことですけど、あの私にとってはあの面白いことの一つです。読書とか あの映画を見たりするのと同じで、工夫することであの面白いことになっていくので本当に楽しい。そして美味しくできると、まあ、誰か自分が食べるときもすごく嬉しいじゃないですか。なのであのいいな、毎日できるって幸せだなって思います。
でその一手間で本当無限大に広がっていくんだろうなというお料理、うんはい、でもこれからどんなことをチャレンジしていきたいかとかもあったりはされますか？
まあ、そうですね、まあ、もちろん子どもたちにも伝えたいですし、でも皆さんにやっぱり家族のためっていうのももちろんそうなんですけど、皆さん来てくださるご自身のために料理してほしいなって思います。自分を大事にするとか、これ作って食べたら元気になったとか、そういうことをあの伝えていて、ご自身がちょっとでも元気になるのを毎日続けたいなって思っています。
で心が元気になるお料理として楽しんでいただけたらと思いますし、はい、それこそ来年に向けてその薬膳茶がどんどんまたね広がっていくってこともありますよね。
まあそうですね、今ちょっとあのいろんなことを準備していて、あのデザインとかもあの発注しているところなんですけど、あの3月にはあの販売できるかなって思っています。
楽しみにしております。ぜひ、ね、そういった情報などもミレインさんのホームページ MIREIN ということで、また SNS もチェックしていただけたらと思っております。ぜひ、ね、あのラジオの後に私たちもスタッフ皆さんと一緒にあのレストランに伺わせていただけたらと思っております。
お待ちしております。
ありがとうございま す。さあ2週にわたってお送りさせていただいたゲストはミレイさんでした。ありがとうござい
ました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は11月23日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催のイベント三茶ふれあいマルシェの様子を現地からリポートします。お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山めぐみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、このイベントも長いですね。
そうですね、今年で開催して9年目で、マルシェの開催としては12回目の開催になります。
簡単に言うとどういったイベントなのか、まずは教えてください。
はい、本日開催しているマルシェはハンドメイドの作品 の、 展示販売が元になっておりまして、それ以外にも地域のさまざまな美味しいお店の出店ですとか実演販売、あとは体験コーナー、ワークショップなどたくさんありますし、なんといってもちょっと目玉として昨年から大道芸を入れてやっております。ね、盛りだくさんです。
いや本当に盛りだくさんで、そして今日もたくさんの方足を運んでいますが、ハンドメイドのね、ショップ、例えば都内だけでなく都外からも来てますよね。
実は今年石川県から一人いらっしゃってて、私の知り合いなんですけど、ちょっと無理を言って来てもらいました。
こんにちは。
こんにちは、刺繍工房サヤンと言います。石川県から参りました。よろしくお願いいたします。
ね、遠くからはるばる三軒茶屋にお越しいただいて、いかがですかこの雰囲気？
いや、もう本当に賑やかというか、もう皆さん笑顔でとても楽しいです。
どんな作品を作られているのか教えていただけますか？
基本的に完全オーダー制の刺繍作品を作っております。ペットの写真を送っていただいて、それを刺繍で手刺繍で再現して、キーホルダーやブローチやいろんな作品にしてめでていただくという感じになっています。
お写真もちょうど横にあるんですけども、本当にリアルに再現されて、それを刺繍で細かく塗っていかれる、これ一つの作品作るのにどれぐらいかかるんですか？
一つに2週間ぐらいは最低かかります。
でもね、こうやって自分の思い出のある家族のペットの、ね、お写真を刺繍にしていつも持ち歩けるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね。
今日まだまだ続きますが、ぜひ三軒茶で楽しんでてください。
ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
まあ、このようにいろいろなハンドメイドの作品の販売があったり、ワークショップがあったり、そしてなんといってもお子さんには嬉しいのはゆるキャラの大集合、
はい、
ね、
そうなんです。もともとうちの商店街にサンチャワンというキャラクターがいるんですけれども、イベントでいろんなキャラクターとご一緒しているうちに仲良くなりまして、サンチャワンがお友達を呼びたいということで、今日も4体のお友達に来ていただいております。
ね、ノルルンとガーヤンと
テルマルと、そして何といっても FM 世田谷の DJ 世田八ですね。
そうなんです。私どもも参加させていただいてるんですが、そして何といっても、小山さんも力を入れてるその大道芸のところで言うと、
はい、
ね、三軒茶といったら大道芸のイベントっていうちょっとイメージもつきつつあるんですが、ちなみに、小山さんのお気に入りは
フレディーノさんとおっしゃる、はい、大道芸人さんです。お名前でお分かりの通り、フレディ・マーキュリーのこう真似をするサイレントコメディ仕立て のショーなんですけれども、私がクイーンが好きなものでそれもあってちょっとハマってます。
ぜひご紹介ください。
はい、フレディーノさんです。
あ、フレディーノです。どうも、はい、
どういったパフォーマンスをされてるかぜひ自己紹介お願いします。
難しいですね非常に難しいパフォーマンスですね。ジビエレストランをモチーフとしたフレディ・マーキュリーがジビエレストランをやってるっていうパフォーマンスです
それで多分伝わらないとは思うんですけれども、でも本当に人気の方なので、例えば YouTube であったり、ね、SNS でちょっと検索していただくと、あ、こういうのかと思うんですけども、 ああいうアイデアはどこから来るんですか？
いや、もう成り行きですね
突然すいません。ぜひFM 世田谷にも遊びに来てください。
はい、ぜひぜひ呼んでください
ありがとうございます。ね、ということで、ね、三茶の顔になってきたふれあいマルシェなんですけれども、今日のこの雰囲気を見て一言お願いします。
はい、三茶ふれあいマルシェはその名の通り、ふれあい、いろんな人たちのふれあいの場となってそれが広がっていくことを願って始めたイベントなので、タイトル通り、タイトルに負けない通り、来年もまたふれあいの場を作って大きくしていけたらいいなと考えております。
また来年も遊びに来ます。
お待ちしてます。ありがとうございます。
はい、ということで、ここまでのお話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山恵さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ハンドメイド大道芸など大にぎわい感伝わってきました。素敵な出会いも触れ合いも満載でしたね。今週は11月23日に開催された三茶触れ合いマルシェよりお伝えしました。小山さん、ありがとうございました。ちょってる道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
いつか君と見るはず。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。